パウゼトーク第15回のお時間です。今日は前回予告した通り、社会的距離戦略を社会が取るようになった時に心にどんな変化が起こるのか、そしてそれへの対策についてどのようにしたらよいのかということについて、日本心理学会さんが公開しているウェブサイトをご紹介したいと思います。このウェブサイトタイトルがですね、もしも距離を保つことを求められたならあなた自身の安全のためにというタイトルなんですけれども、こちらはですね、アメリカ心理学会が公開した記事を許諾を得て日本心理学会広報委員会が翻訳したということになっています。元のタイトルは Keeping your distance to stay safe ということでして、すでにですね、社会的距離を取る、すなわちお店を閉めたり、あるいは人と触れ合うときにですね、 1.5 メートルや2メートルぐらい離れてくださいというような形で、とにかく距離を取ることで感染の拡大を予防しようという戦略を取ったときに、どんなことが起こるのかということについて心理学者からの提案ということになります。こちら適宜日本のものに差し替えてもいただいていますし、複製再配布はしないでくださいということなので、あくまで引用の範囲内にとどまる程度でご紹介したいと思いますので、もし中身を実際に見てみたいという方はですね、この投稿の概要欄にそのリンク先を上げておきますので、ぜひご自身で一度確認してみていただければと思います。まずこの距離を取るという必要についてなんですけれども、これはいろんな世界中の政府が社会的距離の確保戦略、ソーシャルディスタンシングなどをやってますよねということなんですけれども、これがどれくらい効果があるかっていう話はこのウェブサイトでは書いていません。でもやはり何が起こるかという点で重要な点は、ウイルスの潜伏期間と推定される少なくとも2週間は通常の生活から切り離される可能性が高いですということです。実際にですね、私ドイツに今住んでいますけれども、当初2週間という社会的距離戦略の期間がイースターの明けるまで延期されることになりましたということですので、約1ヶ月続くことが見込まれるわけですけれども、その間にどんな変化が起こるのかということなんですね。それです、受けやストレスでですね、例えば恐怖や不安に駆られる、抑うつや倦怠感に苛まれる、あるいは怒りやフロストレーションやイライラが溜まってしまう、またスティグマ化ということで、これ差別を受けてしまうということですけれども、そういうことも書いてあると。そして社会的弱者であるとか、あるいは医療従事者が精神的苦痛を受けやすいんじゃないかということが掲げられています。そうなんですよね。結局もともとケアが必要だった方とか、ケアをしなければならない立場の方っていうのは、かなり心理的負担が強いということです。で、ここまでも挙げられると大体不安になってしまうんですけれども、この構成がなかなかうまいなと思うのが、どう対処するかっていうところの冒頭にこんなことが書いたんですね。幸いなことに心理学は、こうした困難な状況への対処法も示しています。ということで、前もって計画を立てて、どんなことが起こるのかっていうことについて準備をしましょうと言っているんですね。その中には信頼できる情報を獲得しようということもあるんですけれども、やはり心理学ですね、この心理学の知見から、この社会的距離を取る戦略に生活を変えた場合に、どのようなことをしなければいけないのかということが書いてあります。でこの中で実際に私がこの 1,2 週間ちょっとやってみてよかったことを交えながらご紹介をしたいと思います。まず一つ目が、日々のルーティンを作りそれを守ろうということです。これは新たな習慣を獲得するということを言い換えてもいいかもしれませんね。この心理学会のページでは、職場や学校に行くことができないとしても、仕事、運動、学習などの日常的な活動を定期的に行うようにしましょう。必要に応じて健康的な娯楽も取り入れましょう。とあります。これ実際に、その隔離になってみるとですね、ものすごく活動的になるか、あるいはものすごく怠惰になるか、どっちかになりやすいんじゃないかなと私自身も感じています。そこで、今週1週間は、とにかく朝頑張って起きると。で、頑張って起きて、ちょっとルーティンについてはもうちょっと後でまとめてお話しましょうかね、ですかね。とにかく起きるための資格を用意しておくとか、そういう工夫が必要になります。 次にこの心理学会のページで進められているのは、他者とのバーチャルなつながりを保とうということです。ここでバーチャルなつながりとして例示されているものがいろいろありまして、電話、テキストメッセージ、ビデオチャット、ソーシャルメディアなどを使いましょうということですね。またペットに頼ることもつながりを保つ方法の一つですとも書いてあります。で、ですね、これがですね、なかなかまあ、私はまあ、すごくうんうんという感じでですね、もともとまあ、ドイツで一人暮らしをしているので、幸い家族との連絡手段はありましたので、まあ、それを活用するということを考えました。次、健康的なライフスタイルを維持しようということで、まあ、十分な睡眠と十分な食事、そして運動ができる体調なら自宅で運動しましょうということです。で、まあ、ここまでは、いろいろと、まあ、まあ、そうだよな、という感じだと思うんですけども、最後の、ものが結構びっくりしたというか、なるほどな、と思ったのでご紹介しますと、ストレスを管理し、前向きでいるために心理的方略を使おう。方略ってわかりますか？方法に戦略の略と書いて、方略と読みます。で、まあ、何を心配しているのか、あるいは何に不安があるのかということを、まあ、現実的に対処しましょうということだと思うんですけれども、その具体的な実践方法として、感謝の日記をつけるというような方策も紹介されています。ここで紹介されているアプリケーションが英語版のアプリケーションなんですけれども、きちんとこの日本心理学会さんが日本語で提供されている同種スマホアプリについてもきちんとリスト化してくださっているので、まあ、これもしちょっと興味を持ったらですね、やってみていただければと思います。まあ、私自身結構ライフハックとか結構関心があっていろんなことを見てたんですけれども、改めてそれらの、まあ、方略ですよね。いろんなライフハックとか、まあ、心理的なメンタルを保つための工夫であるとか、そういうことを今一度、まあ、洗い上げてみて、自分の、メンタルを向上に保つということが大事になるということですね。で、まあ、睡眠障害とか、日常生活が送れられなくなるとか、アルコールや薬物、まあ、ここにはきっと、コーヒーとか、そういうもの含まれると思いますけれども、まあ、使用が増えたりというようなストレス症状が出るなら、医療機関にかかってくださいと、まあ、書いてありますので、まあ、そういうことにならないように、もっと手前の段階で、対処するための仕組みということが、必要になってくるということですね。で、この社会的距離を、距離戦略を取った時のですね、まあ、いろんな心理学的なアプローチというものを私自身もやってみましたので、それについてお話をしたいと思います。まずですね、習慣化。これが一番大事だと思います。最初の1週間は、まあ、なかなかその変わった環境についていくだけもちょっと大変だったのと、またその前の2週間にちょっと根を詰めて働きすぎてしまっていて、まあ、しかもその仕事の結果が突然中止という形でなくなってしまったこともありまして、まあ、最初の1週間はしょうがないなと思っていました。しかし次の1週間は、まあ、自分が今できることをやろうという目標と、きちんとした生活を送るということを目標にして、やってみたというわけですね。まず朝起きます。で、朝起きるとですね、私今一人暮らしではあるんですけれども、日本との時差が7時間。そうしますと起きた時にはもう日本の家族は起きてるわけですね。ですので、まずは起きたとショートメッセージを打って、で、可能であればその場で、ビデオ通話につないでしまいます。で、夫はですね、幸い、一人でオフィスを持っているタイプの研究者なので、可能であればオフィスにつないでもらって、自分が仕事に取り掛かるまで見てもらうということをしていました。まあ、これテレワークとかでもよく使われる手法だと思うんですけども、まずこれからアクティブになりますという宣言をして、そしてその様子をお互いに見るというのが、まあ、つながりを保つっていう意味でも大事ですし、あ、今からオンタイムなんだなと、仕事の時間だなっていうふうに分かるためにも重要ということであります。で、これはですね、まあ、時差もあるということもありまして、午前中は夫にそうやって手伝ってます。じゃあ午後どうしたかということなんですけれども、新しい習慣として日々紙の新聞を買うようにしました。これは私がこの1週間でやろうとしていた内容とも関わりがあるんですけれども、一つは紙の新聞を買いに行くということは必ず着替えなければいけない、 ということでもありまして、まあ、社会的距離戦略を取っているので、そんなに大きなお店は開いていないわけですけども、近くのキオスク的なお店であれば開いています。しかも午前中に買いに行かないと大体売り切れちゃうんですね。そうしますと、まあ、なんとか午前中の仕事を終えて、その切り替えのために散歩を兼ねて新聞を買いに行くということができるようになりました。そしてこの新聞は午後の約束のためにも必要です。午後の約束というのは、同じくドイツで今隔離生活を送っている先輩とですね、この全国紙の内容についてちょっとディスカッションをする、また午前中に取り掛かった仕事について仕事内容を送信してちょっと見てもらうということを、毎日4時台に行う、スカイプで通話をするということを1週間始めました。これがなかなか良かったなと思うのがですね、まず平日と土日の区別がつくんですね。まあ今働いてると言っても裁量労働制で、しかもサバティカル期間に入りましたので、どのように研究をデザインするか私の自由だっていうこともあるんですけれども、自由度が高すぎると高すぎたで、その習慣が難しいと。でそれをですね、今週はこういうことをやるんで中身も見てほしいと、先輩お願いできますかっていうことで快諾いただけましたので、その4時までにその成果物を送って、でその話をしながら、先輩は先輩で新聞を毎日読んでいる人なので、今日の新聞で何か面白い記事ありましたかと聞いてですね、実際2人で議論すると。これで、まあ、日々の進捗の確認ということもできますし、また同じものについて話をするという、まあ、最低限のコミュニケーションですよね。これがあったおかげでだいぶ心理的に楽になりました。やはり同じものについて論評をするということはですね、ある意味研究者にはもうなんていうんですか、一番嬉しいこととしてインプットされているので、そのためだったら、まあめんどくさいけどとりあえず新聞も買いに行くし、ドイツ語がいっぱい載ってるけれども頑張って読むし、また先輩がこれ面白いよと言ってくれたら、じゃあ読もうかなって気にもなるわけですね。こんな風に日々の発見や進捗をダメな時はダメですって言える関係の人に報告をするというのはなかなか良い戦略なのではないかなと思います。本当にダメな日はあります。先輩も私も今日はもうダメでしたといった日もあったんですけれども、じゃあ、どんな風にダメだったのかって聞いたりとかですね、じゃあ明日はこうしてみたいとか、でも無理しちゃダメだよっていうような、お互い気遣うような言葉を声を掛け合って何とかやってるという状況です。おかげで、まあ、かなりゆっくりとしたペースではあるんですけれども、今やらなければならないこと、まあ、それはですね、実はドイツで法改正が進んで一気に成立したんですけれども、それに対する批判とかもありますし、その前提のためにもどんな議論が行われたのか、どんな内容なのかということを今丁寧に翻訳してるんですが、これをまあ先輩にちょっと見てもらいながらやってるという具合になります。まあ、こうやってちょっとずつでも前に進むというのは、自己肯定感を保つという意味でも大変メンタル上大事なことですので、もし自分の仕事が他人に見てもらえる、シェアできるようなものであれば、あるいはそのような、まあ、同僚とか、先生とか、そういうような見せられるような誰かがいるんであれば、それを見せてですね、コメントがもらえればいいし、コメントがもらえなくてもいいねをつけてもらうだけでもかなり心理的に救われるということであります。あとですね、最後にちょっとした工夫なんですけれども、自分のやりやすい行動パターンというのを見つけておくとラッキーですね。在宅勤務が長いとですね、自然と家の中が汚れたりするので、今まで割とほったらかしにしていた家事に向き合わなきゃいけないということがあると思います。何より3食自炊をすると3食分汚れるんですよね、食器が。でこの食器洗いっていうのがですね、私すごく苦手で困っているんですけれども、どうも人と話をしながらとか、あるいはお気に入りのアニメでも見ながら、動画でも見ながらやると勝手に体が動くんだっていうことが分かっています。自分の癖だしね、そういうことがあれば、そのパターンに乗せてしまえばなんとかできるぞ、そのパターンに乗せるにはどうしたらいいか考えようみたいな感じで、自分を乗せるための方略っていうのも一つ一つ見つけていくと良いんではないかと思います。 さて、いろいろ話しましたけれども、今日のまとめをしましょう。今日は日本心理学会さんが公開してくださっているウェブサイトについてご紹介しました。そしてそのウェブサイトを見た上で、私がどのように1週間過ごしたのかということをお話ししています。そうですね、健康的な娯楽とか、あるいはちゃんと休むときは休むっていうのも結構大事なことでして、健康的な娯楽としてなるべく外に歩きに行くとか、あるいはリングフィットアドベンチャーをやるとか、まあ、そういう、まあ、体を動かす娯楽を自分の娯楽リストに入れておくっていうのも大事ですね。まあ、とはいえですね、毎日元気に散歩したり毎日元気にリングフィットやるのも結構大変なので、まあダメな日はダメだというふうに思ってですね、また明日やろうかなって思えるような工夫も必要かなと思います。皆さんがですね、なるべく健やかに過ごせるようにいろんな工夫があると思うんですけれども、私のやった試みが皆さんの生活のためのヒントになればとても嬉しいです。さて、次回なんですけれども、これもちょっとツイッターで少し話をしたんですけれども、ちょっと特別編というかですね、連続シリーズを計画しています。それは新入生歓迎編をやってみようかなと思ってるんですね。サバティカルなんで、研究教育活動は研究活動はするけど教育活動はしないというのが一応お約束の時期ではあるんですけれども、まあ、パウゼトークは趣味の場所ですので、その趣味と言える範囲内でいろいろな方とその新入生に向けたメッセージを発信していきたいと思います。というのはですね、自主セミナールにあたるよう、失礼、基礎セミナールにあたるような1年生導入科目がオンライン化してしまうと、どうしてもかゆいところに手が届かないようなものがあると思うんですね。そこにですね、私が書いた本であるカフェパウゼで法学をであるとか、あるいは私が小谷先生と堀田先生と書いた法学学習 Q&A のような導入教育として使える本がありますので、それらの本を読む時のヒントになるというか、あるいは参考文献というか、あるいは副教材になるような、あるいはそれでもなくもうラジオとして聞けるような、そんな内容でこのバウゼトークの特別編をお送りできればなと思っています。どのようにやるかについてなんですけれども、まあ、私一人で語るいつもの形式でやってもいいんですが、なるべくならゲストを招いてこの1年生に向けたメッセージという形でできればなと思っています。まあ、一挙両得というかですね、自分が書いた本を、まあ、1年経ちましたので、それについて語ってみるということも含めてこのポッドキャストの趣旨にも合うと思いますので、しばらくそのようなシリーズをお届けしたいと思います。協力者についても募集をしますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた。